以前お話したのは去年の9月でしたから、もう半年過ぎていまして、前回の話、一体どういう話だったのかなと、おそらくもう覚えておられない方もあるかと思うんですが、旧約に見る神の救いのご計画というタイトルでお話をさせていただいてから、もう今日が9回目になります。で、最初にアダムとイブが罪を犯したとき、神様ご自身の福音を私たちに伝えてくださいました。創世記3章15節ですね。女の子孫から一人の種が生まれると、男の子が生まれると、その御言葉は私たちに神様が救い主を備えてくださっているということを教えているんだということを学んでまいりました。そしてそこから信仰者というのはどのようなものであるかということを私たちは学んできたのでありますが、その中にありまして、思い起こしていただければアベルという名前ですね。アベル、アダムの子でありましたが、神はその捧げ物に目を止められました。それによって彼の信仰は、ヘブル人の手紙を教えていますし、でまたエノクは神と共に歩んだ、またノアという人は正しい人で全く人であった、彼もまた神と共に歩んだとヘブル人の手紙11章で教えていますね。で、私たちは信仰という言葉が出てくるというのは、このアベルやエノク、ノアの時代ではなくて、アブラハムの時に、アブラハムの信仰、彼の信仰が義と認められたと、創世記の15章6節で初めて出てくるわけですね。ですから信仰とは一体何なのか、どうしたら救われるのか、神様の救いの計画は、アベルやエノクやノアのように正しい人であった、全く完全な人でなければ神様によって人は救われないとなったら、多くの人たち、ほとんどの人たちは救いに値しない人たちであろうと私たちは思うわけですが、アブラハムの時になりまして、本当にアブラハムのような人であっても神様は私たちを救ってくださるということを学ぶことができるのであります。創世記の12章からはアブラハムの祝福がここに記しておきましたけれども、まず神が示される地へ行きなさい、そしてあなたを大いなる国民としますと、あなたの名を大いなるものとすると、そして地上のすべての民族はあなたによって祝福される。で、あなたの名を大いなるものとする、また大いなる国民とするということは、アブラハム自身が、彼がウルを出たとき75歳、サラが65歳でありましたけれども、まだ子供がなかったにもかかわらず、このような年老いたカップルにですね、夫婦に大いなる国民とすると、子孫を繁栄させて国を与える、こういう約束をされたということを見ることができるのであります。そしてアブラハムにはですね、一つの心配事があった。そうは言うもののですね、本当に私たちに子供が与えられるのであろうか、またこれから出ていく先にどのような危険が待ち受けているかわからない、私の妻サラはとても美人だから、私を殺してですね、このサラを手に入れようとする者が出てくるに違いない、こう思ったというんですね。エジプトへ、カナンの地を通り過ぎて飢饉であったがゆえにですね、アブラハムは約束の地へ来ましたが、通り過ぎてエジプトへ来ました。案の定ですね、エジプトのパロはさらにですね、目をやるわけですね。アブラハムに聞きますと、これは私の妹だと言ったと、サラも私は妹ですと言ったと、それはアブラハムがそのようにですね、言うようにとさらに言っていたからですね。確かにそれは事実でありました。間違いなくサラはアブラハムの妹であった、 ただお母さんが違ったんですね。いわゆる腹違いの妹だ。でも彼らは正式に結婚をしていましたから夫婦だったんですね。ところがそのことは隠していた。それが大きな問題となってファロにいろいろな災いが降りかかるわけですが、そのことを問われたときにアブラハムはそのように言い訳をするわけですね。神様はおっしゃいました。恐れるな、私があなたの盾だからというんですね。恐れるな、この言葉は心配するなということでしたね。決して心配してはいけません、私があなたの盾だからあなたを守ってあげると言ったんですね。やがてアブラハムは神様の言葉を信じて、そしてそのことを神様は義と認められたと、アブラハムを義と認められたということを15章の6節で学びましたね。そしてアブラムはもともとアブラムという名前で、サライはサライでしたが、これをアブラハム、そしてサラ、名前を変えるようにと神様は命じられました。神様の聖なる4文字の一つ YHWH の H の字をですね、それぞれの名前に入れよというふうに言われたんですね。でアブラム、高貴なるものの父からアブラハム、多くのものの父と、多くの国民の父というふうに名前を変えられて、サライはあまり意味はですね変わりませんでしたが、女主人とか女王とかいう名前でした。そして名前が変えられて、神様はその時にですね、このサライ、サラを通してあなたに一人の男の子を与えると、このように約束をされたということを私たちは見てきたわけであります。そしてその後ですね、このような約束があったにもかかわらず、アブラハムとサラは過ちを犯しますね。なんとなれば、そうは言うものの、なかなかですね、神様が約束されたことが私たちの上に起こらない。だんだんとですね、私たちは年を取っていく。このアブラハム家の後継ぎはどうなるんだ。このままではこの家に仕えるですね、その人たちの中から誰かをですね、後取りにしなければいけないのかと。それでは困るから子供をですね作ろうということになって、サラはエジプトの女奴隷のハガルをですねアブラハムにあてがうわけですね。アブラハムも彼女を受け入れて、そして一人の男の子ができる、それがイシマエルでしたね。このようにして神様との約束とは異なった子供がアブラハム家に誕生したのであります。これが今までのいきさつですね。そして今回イサクの誕生というところを私たちは学んでいくわけであります。創世記の18章ですね、お開きくださいますように。創世記の18章ですね、一節からご覧いただきますと、主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をしたというんですね。おそらく暑い日だったと思いますが、アブラハムはこのマムレというところでカシの木のそばにある自分の天幕の入り口に座っていたようですね。そこに3人の人が彼に向かって立っていたというんですね。人影が見えた。この3人の人たちは一体何者かって、彼は後にこの3人を歓迎してですね、ごちそうを作って、そしてもてなすわけでありますが、この3人のうちの 人は、19章の一節をご覧いただきますと、その2人の見つかりは夕暮れにソドムに着いた。3人のうちの2人はですね、見つかりというふうに書かれていますから、いわゆる天の使い、天使であろうというふうに考えられますね。そうすると残りの1人は一体何者なのか。18章の一節にはっきりと、主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れてと言いますから、1人は主だ、3人のうちのということが分かりますね。そうすると、神様は人の形をとって来られるのかという私たちの疑問がそこに生じるわけですね。神様は目に見えない、神様を見た者は誰もいないと聖書は教えていますね。一体これは誰かということになります。で、いろいろ神学者たちはここを勉強してですね、これは人の形をとって来られた神だから、イエス・キリストが、ロゴスが、子なる神がこの時ですね、現れたこの方であるに違いないというんですね。ヨハネの福音書の一章の一節にですね、初めに言葉があった、言葉は神であった、この言葉はロゴスというギリシャ語が使われていますけれども、この言葉が神であったと、このロゴスが現れた、このロゴスはイエス・キリストであることが聖書は教えているのでありますか。だから子なる神イエス・キリストが人の形をとってですね、ここに顕現されたに違いないと、まあ、このように考えるわけですね。そうするとこのような3人の来客がアブラハム家にあったということですね。そして歓待した後ですね、その3人のうちの1人がですね、このように尋ねるわけです。あなたの妻サラはどこにいますか。9節、18章の9節、あなたの妻サラはどこにいますか。初めて来た、身も知らない、見ず知らずのですね、来客が自分の妻の名前を知っている。アブラハムは不思議に思ったに違いないですね。一体この人たちは誰だろう。はい、天幕の中にいますと彼は答えます。するとその中の一人が、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。おそらく主であったと思われますが、このロゴスなんですね。その時あなたの妻サラには男の子ができています。来年の今頃もう一度あなたの前に来る。その時あなたの妻のサラには男の子ができている。今まで待ちに待ってですね、できなかった子供ができるのだろうか。この時アブラハムは一体何歳だったかというと、17章のですね、24節をご覧いただきますと、アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であった書いてますね。99歳、だからアブラハムが99歳の時、サラは89歳の時ですね。なのにそのような約束をしたというんですね。サラはそのことを聞いて、後ろの天幕で聞いていたと。で、彼女は思うわけです。年を重ねて老人になっていて、私には普通の女にやることはもうすでにないのに。サラは笑うんですね。心の中で笑ったと12節に書いてあります。老いぼれてしまったこの私に、89歳の私に何の楽しみがあろう。それに主人も年老いで、もう99歳、どうしてですね、来年の今頃男の子ができることありましょうか。おそらくですね、苦笑いをしたというんでしょうか、笑ったというんですね。でも主がアブラハムに言われたことは、13節に、サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのかと言って笑うのかと、主に不可能なことがあろうかとおっしゃったんですね。主に不可能なことがあろうか。神様は全能の主として彼らに現れましたね。エルシャダイ、全能の神だから、神様は全能の方だってあることをすでに 明らかにされていたにもかかわらず、サラはどうしてですね、本当に子を産めるんだろうかと言って笑うんだろうかというわけですね。主に不可能なことはありません。私はもう一度言います、来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時サラには男の子ができている。サラは言い訳しますね、私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかった、どうして私の名前を知ってるんだろうと。またですね、本当に笑ったことが影に隠れているのにですね、どうして分かったのだろうかという恐れがあったということですね。私は笑いませんでしたって、いや確かにあなたは笑った、そういうやり取りがあったというのが、この3人の来客が来た時のやり取りであります。ありえないことが起こる、それが神様のなさることであります。それを受け入れるかどうか、不信仰か信仰があるかということの分かれ目であるということであります。さてこのような出来事があった後ですね、彼らはこのように言います。18節と19節、18章の18節と19節ご覧ください。アブラハムは必ず大いなる国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためであるというんですね。私が彼を選び出したと主が言われるわけです。ここで言う選びとは何かと、アブラハムは神様によって選ばれたのかということになりますが、この言葉のですね、もともとの言語の意味は知るということでした。交わりを通して相手を深く知るということなのですね。だから特別にアブラハムを選んでという意味ではないということを聖書は教えているのですが、その目的は何かとここに書いてありましたね。アブラハムの子らとその家族に、後の家族に命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、二つ目は主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためというんですね。主の道をアブラハムの子らと後の家族に守らせるためだって、主の道、信仰の道であります。信仰に生きる道ですね。信仰によって生きる道を彼らに守らせること、そして正義と公正を行わせること。正義というのは神様の基準に合って生きるということであります。神様の基準に合う、神様の義という基準に合わせる。公正とは何かというと善悪を見分けるということですね。そのような基準によって彼らが生きていくためだというんですね。そしてもう一つはアブラハムについて約束したことを彼の上に成就されるためなんだよと言ったというわけですね。選びについてはここにネヘミヤの 9-7 を記しておきましたが、ここではっきりとですね、ネヘミヤは言っておりますね。あなたはアブラムを選んでカルデヤ人のウルから連れ出して彼にアブラハムという名を与えられました。ですからウルから連れ出した、名前を与えたというのが選ばれたその理由でありますね。救いとは関係がないということが分かりますね。あくまでアブラハムが救われたのは彼の信仰によって義と認められたからだということを私たちは聖書によって教えられているのであります。サラが男の子を産む、その子をイサクと名付けようと17章の19節にそのように記されています。男の子を産むからも名前はですね、すでに神様がお決めになっておられた、イサクと名付けようというわけですね。神は彼と永遠の契約を 結ぼうというふうにおっしゃいました。イサクという名前の意味でありますけれども、これはイという言葉とサクという言葉が合体したものだと言われています。イというのは先ほど言いました聖四文字、神の聖四文字 YHWH のですね、その最初の Y ですね、これが用いられているというふうに言われています。で、言葉の意味は、三人称男性未来形というふうに言われていますから、英語で言うと He will ですね、彼は何々するだろうということなんですね。だからイサク、意味は彼は笑うだろうというふうに、そのような意味を持っているというふうに言われています。で、サラは21章の6節でこのように言うわけですね。神は私を笑われました、聞く者は私のことを笑うだろう。イサクという名前に関してサラはこのように言っています。神は私を笑われました、すなわち神は私を笑わせてくださったと、古語訳聖書ではそのように記されています。サラはサラを笑わせてくださった神様、そして聞く者はって、周りにいる人たちはイサクが生まれたことをですね、共に笑ってくれるだろうと、こういう出来事があと記されているんですね。私とイサクと共にしてくれると、笑いを共に一緒に笑ってくれると、そういう言葉の意味があるということを聖書は教えているのであります。イサクと名前をつけなさい。さて、そのような出来事があった後ですね、創世記の20章に進めますけれども、大きなパート2のアブラハムの失敗のところをご覧いただきたいと思います。アブラハムの失敗は何か、20章の一節のところで、アブラハムはそこからネーブの地方へ移り、カデシとシュルの間に住み着いた、ゲラルに滞在中と。地図をご覧いただきますと、下の方に大きな字でネゲブというところがありますね。そしてその少し上にゲラルというところがありますと、このゲラルに滞在中の出来事であるということがわかるのですけど、そこでアブラハムはまた過ちを犯すのであります。自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。同じような失敗の繰り返しをですね、またしてしまうんですね。考えてみたら、89歳と99歳でね、ご夫婦でいくらサラが綺麗だったとしても、89歳の女性ですから、そんなに心配することなかったと思うんですけれども、アブラハムはですね、心配して、これは私の妹だと言ってしまうんですね。しかもゲラルの王アビメレクはですね、そのさらに目を止めて自分のところにですね、入れるわけですね。本当にあなたの妹ですか、妹です、あなたはアブラハムの妹ですかと、私は妹です、確認したんですけれども、二人はそのように口を揃えてですね、言うものですから召し入れたと。ところが夢の中で神様がゲラルに現れた、アビメレクに現れたと3節に記してありますね。神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた、あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない、あの女は夫のある身である。一体何事かって確認したのに、兄弟だって聞いたのに、夫婦だって神様が夢の中でおっしゃったって、でも私はまだ彼女とは関係を持っておりませんって、だから私が死ぬなんてことはないようにしてください、彼は言うわけですね。そのようにあなたがまだ彼女にですね、手をつけないでいたというのは、私がそのように察したんだよ、神様はおっしゃいました。だからあなたはあのアブラハムにですね、 頼みなさいって何を頼むのかと7節ご覧いただきますと、今あの人の妻を返して命を得なさいと、あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよ。サラをアブラハムに返した後にですね、アブラハムに祈ってくださいと頼めって言うんですね。あなたが返さなければあなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさいって、次の朝早くアビメレクは彼のしもべ全部を呼び寄せて、こんな出来事があった、とても恐ろしい出来事がっていうことをですね言ったので、人々は非常に恐れたと聖書は記してあるのであります。アブラハムを呼び寄せてですね、なんていうことをしてくれたんだと、大変なことがですね起こっているんじゃないか、でもそれは事実ですとアブラハムは言うわけですけれども、本当は違うわけですよね。言い訳をまたエジプト王のパロにしたようなことを彼は言います。でここでですね、彼の言い訳の中で私たちはこの20章の13節ですが、神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、カナンの地を目指してですね、目的地を明らかにせずに出た時、さすらいの旅に出たと、その時に私は彼女にこうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ、私たちが行くとこどこにでもどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのですって、もうすでにですね、あのカナンの地に向かってこうウルから出発した時からそういう恐れを持っていて、もう約束事をしていたようでありますね。だから何かが起きたから過ちを犯したのではなくて、もう最初からそのことを危惧していたというんですね。神様が恐れるなと言われる前にもうすでに心配していたということがわかりますね。こんなアブラハムでした。でも神様は不思議にこの二人を守られますよね。そしてアビメレクは彼に頼みます。どうぞ私たちのために祈ってほしいって言うんですね。そしてサラをアブラハムに返します。アブラハムは神に祈ったと、17節、20章の17節にアブラハムは神に祈った、神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので彼らはまた子を産むようになった。一体どういう問題が起きていたかというと、この出来事のためにですね、神様はアビメレクの周りにいる女性の上にですね、ある一つのことを行われてですね、そして子供を産まないようにされたということを見ることができますね。そのためにアビメレクは祈ってほしいと神様がそのようにさせたわけです。彼は祈りました。どうぞアビメレクの家族のために、女性たちのために、また子供が生まれます、生まれることができるようにと祈ったんですね。子供を産めなくなっていた女性のために祈るということ彼はできたんです。では自分の場合どうだったかって、今までたとえ年を取っていたからといって神様が約束されたにもかかわらず自分たちには子供ができないと思っていた。でも神様はこの出来事を通して祈った、そのことによって子供を産めるように回復された女性たちがある。自分たちのためにもですね、彼は祈ることができたのではないでしょうか。そのために祈ったとは書いてませんけれどもね、アブラハムに与えられた大きな一つの試練であり、また励ましであったと思うんですね。 おそらくアブラハムはここで神様は間違いなくその約束をですね実行される方だということを確信したと思うのであります。そして約束された通り21章の一節、主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。神様が言われた通りですね、イサクと名前をつけます。彼は笑うだろう、神様は私を笑ってくださるでしょう、そういう名前をつけたというわけですね。そして8日目に神様が命じられたように自分の子イサクに割礼を施したというのであります。その子イサクが生まれた時は100歳だった、聖書は教えていますね。ちょうど神様が約束されたように1年後に男の子がサラによって与えられたというんですね。サラは言った、神は私を笑われました、聞く者は皆私に向かって笑うでしょうと、先ほど説明した通りであります。本当に喜びがサラを覆うわけでありますね。そしてこのように与えられた一人子のイサクでありますが、神様は次に本当に幸せに浸っているアブラハムにですね、大きな試練を合わせられます。22章の一節ご覧いただきますと、これらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。とても大きな試練でした。全焼の生贄としてイサクを私に捧げよというのであります。神様はよくご存知でした。あなたの子、あなたの愛している一人をどれほど待ちわびた子供であったでしょうか。そしてこの時ですね、これらの出来事の後と一体何年経ったのかってよく分かりませんけれども、大体18年から20年ぐらい経ったのではないかというふうに言われています。イサクが18歳から20歳ぐらいの時って、イサクの成長をですね本当に楽しみにして夫婦はですね歩んできたと思いますし、もう一人子ですからイシュマエルはいましたけどね、このイサクをですね本当に愛していたと思うんですね。モリアの地へ行けで、一体モリアっていうのはどこかということですけれども、この歴代史の第2ですね、第2歴代史3章の一節にこのような聖書の言葉があります。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。ソロモンが主の家の建設、すなわちソロモンの神殿と言われるですね、その建物を建てるそのところがモリア山上だというふうにこう歴代史の第二では言われているわけですね。いろいろ説がありますが、本当にここはそうかということはまた確認されたわけではないと思うんですが、おそらくですねこう距離的に地理的に見てここが一番正しいのではないかというふうに考えられていますね。全焼の生贄というのは文字通り捧げられたその犠牲をですね焼き尽くす、そのことによって神様にですね献身を表すという、そのような儀式であります。この大きな試練、アブラハムはどのように対処したでありましょうか。私たちでしたら、神様そんなことをねおっしゃらないでください、 もしどうしても捧げなければいけないとしたら、少なくともあと1年待ってください。ダメでしょうか。で、1ヶ月でいいですから、それもダメ。で、1週間でいいです、1日でいいですから、もう伸ばしてくれませんか。私たちは言うと思うんですね。でもアブラハムはそうではありませんでした。3節ご覧いただきますと、翌朝早くと書いてますね。言われた時、その次の朝早く、しかも早朝にですね、彼は準備をして出かけていくのであります。アブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていったと。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。このアブラハムが行ったところから3日の距離ですね。だから先ほどのソロモンの神殿があったそのあたりはですね、ちょうど3日の道のりであろうというところからですね、この場所が正しいんだろうというふうに考えられるわけですけど、3日目にその目的地が遥か彼方に見えるところにこう着いたというわけですね。で、私たちはこの3日目という言葉にも意味があるのではないかと思わせられるわけですね。イエス・キリストが十字架で死なれた、そして蘇られたのは3日目ですね。3日の後、アブラハムが神様によってあなたの愛する一人子を捧げようと、全焼の生贄として捧げようと、で彼はですね、何の文句も言いませんでしたね。翌朝早くと。だからもうその時には彼はこのイサクをですね、もう全焼の生贄として、もうその命をですね、神様の前に捧げる決心をしていたんですね。だからイサクはアブラハムの心ではもう死んだもの同然であったということですね。そして3日だったということを私たちは見ることができるのであります。イサクはアブラハムと父とともにここへやってまいりました。で、アブラハムは2人の若い者たちに言います。あなた方はここに残っていなさいと、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。彼の信仰であります。私は戻ってくる、この子と二人でね、全焼の生贄としてイサクを捧げる、その決心をしながらなおアブラハムはイサクと戻ってくるという、その信仰を持ち合わせていたのであります。アブラハムをしたことは何かと、全焼の生贄のために焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。全焼の生贄としてですね、捧げるためで、その犠牲を焼くための焚き木を取ってイサクに負わせたっていうんですね。もう120歳もなのかというおじいさんがその焚き火をですね持っていくのに無理があると思いますし、もうロバはですね置いてきましたからありません。当然イサクが持っていくものと思われます。でも私たちはここでもまた一つのですね型を見ることができるのではないでしょうか。あのイエス・キリストがゴルゴダの丘にですね十字架につけられていくとき、ご自分でご自分がかかられる十字架を背負っていかれた。本当に重かったと思います。イサクは自分自身が全焼にされるその焚き木を背負っていったということをここで見るんですね。でも彼は不思議に思います。お父さん、火と焚き木はありますけれども、全焼の生贄のための羊はどこにありますか。まだイサクは何も分かりませんから、羊がないっていうのを不思議に思っていたわけですね。火と焚き火はあるのに。アブラハムは答えます。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は歩き続けるわけであります。そしてその場所に着き、祭壇を築き、 そして薪を並べ、その後どうしたか、自分のこう遺作を縛りって書いてますね、祭壇の上の薪の上に置いた。普通できます？二十歳ぐらいの若い青年ですね、おじいさんです。彼がもし暴れた、嫌がったらどうなるでしょうか。でもイサクはお父さんのすることに従順に従った様子が目の当たりに見えますね。縛られて、そして焚き木の上に横たわるわけです。アブラハムもそうでしたが、イサクも神様の前に本当に従順に従った。アブラハムはまさにですね、刀を取って自分の子をほふろうとしました。その時に主の使いが天から彼を呼び寄せと22章11節に記されていますね。アブラハムはアブラハム、彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子をさえ惜しまないで私に捧げた、あなたの信仰が本当に分かった、神様おっしゃったんですね。アブラハムが目を上げてみると、角を藪に引っ掛けた一頭のお羊がいたというわけですね。そしてアブラハムは自分の子の代わりにそのお羊を全焼の生贄として捧げたというのがここに記されているのであります。その場所の名を彼はアドナイイルエ、主の山の上には備えがあるという名前をつけたというんですね。それから主の使いは15節ですが、再び天からアブラハムを呼んで仰せられた、これは主の御告げである、私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の鳥、さあ空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう、そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる、あなたが私の声に聞き従ったからである。あなたの信仰によって再びですね、神様がなされていた約束をですね、再確認されたというわけですね。アブラハムの信仰がこのことを成したと。神様は本当にアブラハムをですね、選ばれた、彼をよく知られて、そしてこのようにあるであろうということをですね、確認されたということをアブラハムに教えられたということですね。彼による最終的な本当に信仰のもとでとなる言葉ですね、ヘブル書の11章の12に、一人のしかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたと記されている通りですね、新約聖書ではそのようにアブラハムの信仰を称えているのであります。さて新約聖書ですね、これらのことに関してどのようなことを言っているのか、一人子、神様はイエス・キリストのことを私の愛する子とおっしゃいます。マタイの福音書の3章の17節、これはヨハネのバプテスマのヨハネによってイエス・キリストがバプテスマを受けるところですけれども、また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。アブラハムの愛するイサクはキリストの方だということを教えられるのであります。愛する子といえば、私の孫娘で、あかりと言いますけれども、もうこんな話せんといてと家では言われてるんですが、確か3歳になった頃のことだと思いますけれども、私が出かけたところから帰ってきて、 着替えをするときいつも余計なことをしてね手伝ってくれるんですけれども、ちょうど足元にいっぱい置いてあったので着替えをしようと思って着替えのあるところに行ったんですが、それを避けようとしたらこうつまずきそうになってよろけてですね、そしてそばの障子の桟に手をついたんですね。その時思わずもう倒れまいとしてこうついたんで意識しなかったんですが、障子の紙が破れてしまったんです。家内がそばに来まして、もうってこんなに破ってしまってどうすんのよって怒られたんですが、どうしようもありませんよね。ところがこの明かりがですね、何を思ったのか部屋からパッと飛び出していきました。そしてすぐに戻ってきたんですね。手にはバンドエイド、そして消毒薬をマキロン、この2つ持ってきて、じいじ大丈夫って言ってくれたんです。私もついた指を見るとですね、ちょっと痛かったんですが、見たら血が出てたんですね。あ、この3で切ったんだと思いますが、それをですねこの明かりが見ていたんでしょうね。痛いとも何とも言わなかったんですが、傷薬と傷テープを持ってきてくれたって、そしてそれをこう貼ってくれたんですね。本当にこの小さなことでありましたけれど、私にとってはこれは私の愛する孫、私はこれを喜ぶと聖書の御言葉を思わずですね思い起こすようなその出来事がありましたけれども、いかにですねアブラハムがイサクを愛していたかということ、神様はイエス・キリストをですねどんなに愛しておられたかということを教えられる言葉であります。また一人語ヘブル 11-17 では、信仰によってアブラハムは試みられたときイサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが自分のただ一人の子を捧げたのですと記されていますね。ただ一人の子を捧げた、そうでしたね。イシュマエルは確かに彼の息子ではありましたが、神様の約束の子ではありませんでしたから、神様によってなされた約束の一人の子はイサクだけだったんですね。新約聖書は言います。第一ヨハネの 4-9 では、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命をさせてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたというんですね。神はその一人子を世に使わし、そして私たちにですね命をさせてくださった、ここに神の愛がですね私たちに示されている。愛する一人子イエスを、イエスキリストをですねこの地上に使わせてくださった、それは私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださるためでありましたね。神様に人間的な感情があるとは思いませんけれども、私たちを救うためであるけれども、その一人子をですねこの世に使わせてくださった、それは本当に神様の深い愛があったからこそだということを聖書は教えているのであります。また全焼の生贄としてヘブル 10-14 でこの御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされている。イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられた、十字架で死んでくださった、そのことによってもうですね犠牲を捧げる必要はないと聖書は教えているのであります。イエス・キリストというその犠牲以外にですねこれに代わる犠牲はないと。それまで人間の大祭司によってですね多くの動物が犠牲として捧げられていました。年に一度第一食材日7月の10日にですねそのことが行われていた。だけどもイエス・キリストが十字架にかかられたことによってもうそれらのことは必要はなくなったと聖書は教えているのであります。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされた、だから永遠にですねもうそのことがなされたんだと、一つの捧げ物ご自身のことであります。 永遠の贖いがここで完成されたことを聖書は教えているんですね。そして死んでいたものがよみがえる。ヘブル 11-19 では、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることのできる、彼っていうのはアブラハムですけれどもと考えました。それで彼アブラハムは死者の中からイサクを取り戻したのです。もしもですね、アブラハムがそんなことできませんと言ったらどうなるかというのは私たち人間の考えですけれども、神様は先ほど選んだ、よくアブラハムを知っておられたからこのような試練を与えられたということが分かりますよね。彼は人を死者の中から蘇らせると神はですねと考えた。で、死者の中からイサクを取り戻したって、これは型だって書いてありますね。十字架の型なんだと聖書は、新約聖書は教えているわけですね。イサクのよみがえりは復活されたイエス・キリストの型であります。ただ疑わないで。ローマ 4-19-24 に、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体は死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされた。約束されたことを成就する力があることを固く信じた。これは大事なことですね。それが彼の信仰の義だとみなされたんだというんですね。それがただ彼のためだけでなく、また私たちのためなのですと。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされる。これが私たちが今救われて義とみなされているという一つの大きな根拠ですね。イエス・キリストはよみがえられた。そしてやがて私たちはですね、迎えに来られる。それが私たちの信仰だって、神様はその信仰を義とみなしてくださるという意味ですね。アブラハムはその最も愛する一人子を神様に捧げました。ただ捧げるだけではなくて、神様がイサクを生かしてくださると信じたんですね。私たちも、私たちの最も愛するものを神様に捧げましょうと記しておきましたが、私たちの愛するものは一体何か。神様以外にですね、愛を注いでいるものはないでしょうかと。自分のため、お金、名声、あるいは時間、多くのですね、私たちの信仰の障害となるものがありますけれども、そういうものはですね、皆排除して本当に神様にですね、その愛をですね捧げたいと願うのであります。また神様が約束されたことは必ず成就すると信じましょう。こんなことは神にはできないでしょうと勝手に決めつけておられないでしょうか。神にはできないことはありませんと。私たちも、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピの 4-13 ですね。先日でありますけれども、テレビの NHK プログラムの予告を見たらですね、沈黙というところがありました。沈黙という映画があるのは知っていましたが、それについての何か説明があるのかなと思ってですね、チャンネルを開けてみたんですね。全部が見たわけではありませんけれども、沈黙という映画は遠藤周作が原作とするですね、この小説を映画化したものですね。あの江戸末期に徳川幕府がクリスチャンたちを迫害した、そういう出来事をですね主題にしているということですね。神様を信じる人たちが、イエス・キリストを信じる者が、その信仰をですね覆して、そして私たちはキリストを信じませんと、他のものを信じますというふうに回収と言いますけれども、それを強制する出来事が あったわけですね。本当にクリスチャンかどうかということを調べるために踏み絵というその試験台を作りました。イエス・キリストの像をですね、書いたもの、それを踏ませる。本当に信じる者はそれを踏めないから、あなたはクリスチャンだな。信じない者は何平気で踏むから、あなたは大丈夫。踏めなかった者は、あなたははい、クリスチャンですね。それから彼らに迫害が及ぶわけですね。水攻め、火攻め、石攻め、いろんなですね、攻めがありました。そういう攻めに合わされて、最終的には火あぶりにされて彼ら死んでいくわけです。そこに一人の宣教師、彼らにですね伝道したイエス・キリストを伝えた宣教師がおりました。彼にどうやってですね回収させようかって、幕府の役員は考えたようですね。一つの条件を出します。もしあなたがイエス・キリストを信じないと言ったら、クリスチャンであることをやめたら、捕らえている人たちのですね、命を許そうって、救おう。何十人かの人たちが捕らえられていました。この人たちの命と引き換えに、あなたは信仰を放棄しなさいって迫られたというんですね。この宣教師は、非常に悩みますね。彼らのために自分の信仰をですね捨てるべきか、それとも自分は信仰を全うするべきか、彼は祈るわけです。でも神様は答えてくれない。神様、どうしてあなたは沈黙しておられるのですか。なぜ私に答えてくれないんですか。それが沈黙のタイトルらしいですけど、こういう祈りがなされたということですね。そういう出来事を捉えた、映画があったというわけです。でこの映画をですね、私は特別に何かということで、思ったわけではなくて、その後のことをですね見たときにですね、どんなことがあったかというと、映画を制作した監督が呼ばれまして、 NHK のインタビュアーがですね彼にインタビューしているわけですね。で、もしも監督はあなただったら、あの宣教師のような立場に置かれたら、あなたはだったらどうされますかってインタビューを聞かれるわけです。でも監督はそれには答えないで次のように言いました。神に期待するのではなく、自分で何かをすること。思わず耳を疑いました。神に期待するのではない、自分で何かをする、それ信仰じゃないんでしょうって私は思ったんですね。素晴らしい映画を作っておきながら、作った人がですねそういう考えでこの映画を作ったのかな、ちょっと残念に思いましたけれどもね。神様に期待をする、これが私たちの信仰じゃないでしょうか。自分で何かをする、それはアブラハムが犯した過ちでしたよね。アブラハムとサラは自分で自分の力で子供を得ようとしてイシマエルを産むわけですから、そこに大きなですねこれからの世界のですね本当に運命といってもいいぐらいの大きな問題が起きてくるわけですが、そういう過ちを犯した。私たちは決してそうであってはならないとその時教えられましたね。どうぞお一人お一人が本当に信仰の道を歩まれる時に、神様に信頼してですね歩んでいかれるようにと心からお勧めしたいと思いますし、本当にまだ神様を信じておられない方がおられたとしたらですね、イエス・キリストはあなたのために、あなたの罪の身代わりとして神様が裁かれるその罪をですね背負って十字架で死んでくださった、このイエス・キリストを信じたらあなたの罪は許されると神様はおっしゃっておられるんですね。決して裁かれることはありません。 でも罪をそのままの状態で放置されているならば、あなたは必ず神様によって裁きを受ける、永遠の滅びに行くことがあなたの行く道に待っているということを聖書は教えているのであります。ぜひですね、今日本当にこの神様がなされた素晴らしい御業を覚えてですね、イエス・キリストを信になるようにとお勧めしたいと思います。お祈りいたしましょう。知らう神様、あなたは本当にアブラハムを通して信仰とは何かということを教えてくださって感謝いたします。アベルやエノクやノアのようではなくて、その人自身が素晴らしいからではなく、神様はアブラハムを通して彼のように過ちを犯しながらも神様によりすがって歩んでいく、そのことによって信仰とはいかなるものかということを教えてくださいました。そして最後にはその独り子をさえ惜しまずに捧げる、そのような神様に対する深い信頼をアブラハムが持つに至ったことを教えられて感謝いたします。私たちもそれは彼のためではなく私たちのためだと聖書が教えていますように、その信じる信仰によって義とされるということを覚えて感謝いたします。私たちは神様を信じていても多くの罪を犯しますし、またそれがゆえに神様はあなたを救わないとおっしゃらない方であることを覚えて感謝いたします。弱いものであってもまた罪ものであっても共に神様を賛美して歩んでいくことができるようにと、どうぞ一人一人を助けてください。感謝してイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。